先月の話ですが、もう先月1ヶ月前ですから、まあ、どのようなお話をしたか覚えていらっしゃる方おられるでしょうか。はい、ですね、まず、はい、ではいつものようにですね、変革、私たちは変革を求めています。しかし変革に必要なものは何でしょうかということでしたね。はい、はい、では皆さんどうぞ、変革に必要なことは何だったでしょうか。はい、はい、気づきですね。はい、何に気づくことが大切ですか。
変わる必要に、
はい、はい、変わる必要があるということですね。はい、誰が変わる必要があるんでしょうか。はい、自分がですね。はい、次に必要なのは何でしょうか。はい、行動すること、そして継続することですね。はい、いきますね。はい、はい、そして継続することですね。はい、そして私たちはディボーションの大切さを今学んでいます。私、神様は私たちが成長してイエス様のように生きること、人々を愛することを願っておられます。しかし成長には時間がかかります。近道はありません。ですから諦めないで継続していきましょう。皆さんご存知のようにですね、今うちにですね、3歳前の子と今1ヶ月前の子がいます、まあ、まあ振り回されてるというか、まあ、聞いてるかもしれないけどもですね、その通してですね教えられることもたくさんありますね。本当に子供は自己中心ですもう自分のことが、でも本当に大人の中にもまあ私のうちにもですね、あ、そういうのが十分残ってるなということも教えられます。しかし一方で彼らはですね、日に日に成長しているまあわずかですけどもですね、本当に成長していってるんですね。まあ、それらのことから本当に私も教えられることが多くあります。実は先月はですね、祝福を受けると題してお話をしました。覚えておられるでしょうか。祝福はですね、与える方ですね、神様と受けるものですね。私たちがいなければ成り立ちませんね。祝福も様々です。私たちは救いや癒し、健康、繁栄の約束と同時に試練という祝福も賜っているということを今日お話したいと思います。聖書にはですね、あら、前ちょっと待ってください。聖書は、聖書にはですね、信仰だけでなく苦しみも賜ったという言葉があります。普通試練を祝福と受け止めることは難しいことです。今日は試練を通して受ける祝福についてお話したいと思います。先ほども言いましたように、祝福はそれを与える方とそれを受け取る者がいないと成立しません。私たちにはアブラハムを通して約束が、祝福が約束されています。もう全人類に祝福は約束されています。では全人類が祝福を受けているでしょうか、ね、問題はそれを受け取るかどうかであるということをお話ししました。マタイ11章12節には、天の御国は奪われている、奪い取られているとあります。つまり積極的に獲得するものなのですね。神様の祝福はですね、七夕ではありません。七夕ってご存知ですか。川の兄弟分かります。か、七夕聞こえてない棚からボタン持ちがボタッと落ちるとですね、何の努力もしない、何にもしないで物が落ちてくるというわけではありません。聖書には6000とも7000ともいう約束があると言われます。 信仰によって獲得するものだけが受け取ることができるのです。神様は試練を用いて私たちの信仰を強めてくださり、祝福を受け取らせてくださるのです、ね、では2人の人について見ていきたいと思います、ですね、皆さんが最も祝福された人といったらどういう人を思い浮かべるでしょうか。誰か1人ずつ言ってください、はい、どなたか。別にこう丸×じゃないです。その人も祝福された人、どういう人を思い浮かべますか。聖書の中で、ちょっとはっきり言ってください。アブラハム、はい、それから、はい、はい、ノア、はい、
ダビデ、
はい、そうですね、皆さん正解なんですよ。別に丸×じゃないので安心してください。ただ私が今回選んだ人がいるってことだけど十分ですね。皆さん言われた方、本当にもう信仰祝福を大いに受けた人です。はい、今日はですね、アブラハムとヨブについてお話したいと思います。ですね、代表的な人の一人がアブラハムでした。そのアブラハムも多くの試練に遭っています、ね、最も大きな試練はですね、これアブラハムはですね、通して私たちは祝福を受けているのです。アブラハムの試練は息子イサクを祭壇に捧げることでした。皆さんもご存知のように、イサクは神様が約束をされて与えられた子供でした。さあ、アブラハムが何歳の時の子供だったでしょうか。はい、100歳ですね。考えられないですね、もう100歳は死ぬ、はい、でも本当に神様が約束されて、アブラハムがそれを信じて受け入れたら実現したのです、ね。子供を犠牲にすることは、以前もですね、先週も牧師先生の話がありました。自分の命を差し出すことはできるけれども、自分の子供の命を差し出すことは人間にはできないというお話をされました。アブラハムもそうだったと思います。ですね、第一列王記3章にですね、自分の子供だと主張し合った2人の女性がいました。ご存知ですね。ですね、子供が1人死んでしまって、1人だけ残されたんですね。で、残された1人の子供を2人の女が争ったんです。私の子供だ、私の子供だと。そしてすると、そのソロモン王は彼らに言いました。生きている子供を2つに断ち切り、半分をこちらに、半分をそちらに与えなさいですね。1人の子供を奪い合ったので、半分にして分けなさいとソロモンは言ったのです。するとどうしたでしょうか。生きている子の母親ですね、本当の母親は自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てて言いました。我が君、どうかその生きている子をあの女にあげてください。決してその子を殺さないでください。しかしもう一人の女は、それを私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってくださいと言ったとあります。さて、王はどうしたでしょうか。ここでですね、本当の母親が分かったわけですね。そこで王は宣言を下していった。生きている子供を初めの女に与えなさいですね。どうぞ殺さないでください。決してその子を殺してはならない。彼女がその子の母親なのだとあります。親にとって子供はかけがえのない存在です。その子供をアブラハムは神様に差し出しました。人間最大の試練です。しかしアブラハムはその試練に勝利しました。その時神様はイサクをアブラハムに戻されました。そして約束された祝福はアブラハムのものとなったのでした、ね。はい、ヨブも人類史上最大の試練に遭いました。皆さんご存知ですね。ヨブ記って言ったらもう試練というですね浮かびます。 はい、ではヨブは正しい人でした。そして多くの家族と財産に恵まれていました。神様ご自身がヨブのように正しい者はいないと認めておられたのでした。そのヨブが試練にあったのです、ね、ここ大事ですね。ある人々はですね、試練にあったら、あの人はああいうこと悪いことしたからだとかですね、あの人は運が悪いとかですね、いろいろ理由をつけます。しかし神様が正しいとですね、何も裁かれるようなところはないと保証されたヨブでさえ試練にあったのです。家を失い、家族を失い、財産を失い、自分の健康も失いました。すべてを失ったのです。それでも最初ヨブはつぶやきませんでした。しかし妻あまりの辛さにヨブは自分の生まれたことを呪ったと書いてあります。さらにヨブは神様に対しても不満を述べます。しかしその試練を通してヨブはさらに神への信頼を強めていき、全知全能の神を知ったのです。神の権威に服することができたのでした。そしてヨブは試練の後、以前の2倍の祝福を受けました。最も正しい人ヨブや信仰の父であるアブラハムも大きな試練に遭いました。試練に遭わない人はいないのです。神様は私たちの内側を探り、本心を確かめるために試練を用いられます。エジプト捕囚の民イスラエルにとって約束の地カナンは希望の地でした。ごめんなさい、これがですね、ヨブの試練ですね、はい、しかし神はあえてカナンの住民の全住民を追放されませんでしたですね。一部を残されたのです。それはこれらの国民によってイスラエルを試みるためであるとあります。神様はあえて私たちを試みられるのです、ね、またイスラエルの民が40年荒野を旅させられたのも、イスラエルを試み彼らのうちにあるものを知るためであったとありますね。目的があったので、試練には目的があるのです。平穏な時、問題がない時はどんな勇敢なことも言えます。いつも喜びます、すみません、絶えず祈ります、すべてのことに感謝します、ハレルヤハレルヤと言えます。しかし緊急事態や辛い試練にあったときに、本当の自分の姿が現れるのです。アブラハムもヨブも試練によって彼らの真の信仰があらわにされました。また彼らの信仰はさらに研ぎ澄まされていきました。私たちは試練を避けたいと思います。試練は悪いものだと思います。しかし聖書は試練は良いものだと言っているのです、ね、どうでしょうね。はい、じゃあ今日はですね、これについて話をしていただきたいと思います。これから質問タイムに移りたいと思います。いいですか、はい、質問は2つあります。1番目、試練ですね。病気や失業もあります。別れ、死別、まあ、失恋もあります。は悪いものでしょうかというのが一つですね。じゃあ聖書は試練は良いものだと言っていますが、試練も祝福なのでしょうか。1番目、これについて話してください。2番目ですね。じゃああなたは試練にあった時でもいいです。 会う時ですね。今まででもいいです。どのような反応や行動をしますか。また会った時どんな反応や行動をしましたか。この2つの点についてお話をしていただきたいと思います。はい、では今日ちょっと長く時間を取りますね。25分間でから長いですか、11時35分までこのことでお話をしていただきたいと思います。またオンラインで参加してくださっている方も、グループを作りますので、そこで話してください。三坂姉妹と恵里姉妹と吉田兄弟になりますかね。でお願いします。はい、では祈りで、じゃあ三坂姉妹リードしてもらっていいですか。グループ隊で20お祈りで始めてお祈りで終わってください。はい、ではスタートしてください。
ありがとうございます。私たちは、川野兄弟と塚本姉妹で話をしたんですけれども、まず、出た話が自分が、未信者であった時にいろいろ病気とか別れ死別いろんな苦しみ試練にあって、その時はもう本当にどうしようもなかったんですけれども、ただ今現在ここにいるということはその試練があったからこそトラクトなどで導かれて教会に来ることができた。それを考えると試練はやはり祝福なのじゃないかなということです。また試練にあった時に、全ての無からその先に、イエス様がいらっしゃるというのが分かった。そして試練を試練と思わない、そういうことで私たちは前に進んでいけるのではないかなということを改めて考えることができました。そしてもまた聖書の言葉に救われて今は現在恵まれているということです。改めて試練があってもそれは必ず祝福につながって変えられていくので、試練イコール祝福ということで、これからも試練が起こっても何に動じることもなく私たちはもうすぐ祝福されるということを改めて感じました。以上です。
感謝します。じゃあ兄弟どうぞ。はい、おはようございます。はい、神様が与えてくださる、恵みの中に試練がある。はい、ですから、神様、すいません、神様が天にいらっしゃる。私たちは家族とともにまた社会とともに生活しているということを考え合わすとですね、試練の中にあることは世の中の間違いを正すこと、また家族を導くこと、そのようにして天国に導くためのすべてが経験になります。神様の祝福は私たちをその試練を通して整えてくださって、導くにふさわしいように作り変えてくださる。ですから現在とても、病にあって辛い試練にあっている、ということはあります。ですからどうやって祈っていいかわからないということも聞きました。ただただ、イエス様にすがって、現在の、試練をですね、祝福と感じてくださるように、先に召されたものの役割があることを強く感じました。その一方で、試練に遭うことによってしか試練の中にある方の苦しみがわからないということを改めて、理解して、寄り添うだけじゃなくして御言葉に従う、先に召された兄弟としての役割を十二分に担っていけられるように作り変えられたいと願います。イエス様のように変えられていきたいと願います。以上です。
ありがとうございました。 え、あら、出た。大鶴兄弟、お願いします。
はい、ハレルヤ、感謝します。自分は掛け合兄弟と2人で話したんですけど、まあ、試練は悪いものでしょうかというところなんですけど、今試練にあっている今自体は良いものではないですね、やっぱり。で、 なぜかというと、どのようなことかということをやっぱ考える必要が、この試練は何のためなのかというようなことを考える必要があると思いました。そして、その乗り越えない、慣れない試練はないんで、それをやっぱり乗り越えた時点、乗り越えた時に祝福に変わっていくんだろうなって思いました。ちょっと美代子さんの、美代子姉妹の例が出たんですけど、やっぱり自分たちは動いて、今教会に来て動いて、こう何でも自由に動けますけど、例えば美代子さんあたりだと、もう病院の中に閉じこもられてもう3年ぐらいになるんですかね。それでその中でも周りが美代子さんを見てこう祝福されてるっていうか、その美代子さんを通してやっぱその信仰が すごいのかなっていうのを、周りが見るわけですよね。そういうところでやっぱり試練っていうのは最初は悪いものだかもしれないけど、やっぱそれを乗り越えることによって良いものに変わって、もう神様が働いて良いものになっていくんだなということを、分かりました。それと試練に遭うときどのような行動というのは、やっぱり祈って、神様に委ねる。もう本当に自分ではどうしようもできないことなので、自分でどうにかしようなんてそういうことは思わなくて、とにかく神に委ねる。そしてもうここで終わりって思ったときはそれで終わるんで、やっぱり継続して、行動し続けることだなということを改めて感じました。以上です。
ありがとうございました。じゃあオンラインは発表できますか？
オンライン今消えてる。
消えてる。じゃあ見探しないで話したことをここで発表してもらって、
コースの反応してもらって、一回これ閉じてもいい？
はい。じゃあ、発表は？
あ、じゃあ、はい、はい、すみません。すいません、ちょっとオンラインが途中切れてしまって申し訳ないんですけれども、私はオンラインでちょっと参加させてもらって、エリ姉妹と吉田兄弟と3人で話してたんですけど、なんて言ったらいいのかな。質問に対して、その神様、試練が試練を通してこう祝福に変えられた経験を して、その神様が働いてくださっているという経験をしている方もいれば、そういうふうにずっと長い試練にあって自分で行動するけれども、こう邪魔が入ったりとかしてしまうっていう話もあって、その、まあ、反応というかそれは様々だったんですけれども、試練は悪いものってこう言った人はいないんですけど、試練を受けてからそのこう自分の中でこうなんだろう、祝福とまではないけど、こう自分の中でその感情とかが整理されるまではやっぱり時間がかかるっていうことと、あと試練は祝福なのでしょうかという質問に対しては、祝福だって断言できる人はいなくって、まあそう思えるのは実際に祝福を受けてからじゃないと祝福だったっていうふうに感じないんじゃないかなという感じでした。で、2番目は試練に遭うときにどのような反応、行動っていうのは、まあ、何かしらの行動はしたりとかしたり、まだ神様にちょっと祈れなかったりとか、そういうのはあるけど何かしら行動してるとかいう答えはありました。以上です。
はい、はい、ありがとうございました。画面の共有はい、あら大丈夫か。はい、大丈夫ですか。あ、ちょっと、はい、はい、感謝します、はい。まあ、皆さんですね、それぞれいい経験をされてる方はもう、ね、試練を通り抜けて方は本当に祝福というのをですね実感しておられるという話も聞くことができたことも感謝いたします。ですね、私たちに大切なのは試練をどう受け止めて乗り越えるかです、ね。その時、まあ、何度も何度も繰り返していつまでも試練のうちから抜け出せないというお話もありましたけども、私たちは一人ではありません。ここが大切ですね。試練の時誰かがそばにいてくれます。ヨブも試練の時友人3人は7日間一言も話しかけないで地に、あ、ちょっと待ってください、なんか座ったままだったとあります。少しちょっとエコーが入りますが、それほどヨブの試練は重かった。いいですかね。それでも友人が黙ってそばにいてくれた時は慰めを得たことでしょう、ね。ぜひですね、一人で悩まないでください。一人で苦しまないでください。あなたのそばに誰かいてくれますですね。特に教会に来ている方はですね、祈ってくれる人がいます。話を聞いてくれる人がいますので、ぜひ一人で悩まないでください。このような時私たちは友人としてどう接したらよいでしょうか。最も助けになることの一つは、そっとそばにいて、この状態はいつまでも続きませんよ、過ぎ去りますと保証してあげることです。ヨブの友人も7日間そっとそばにい続けました。イエス様もラザロが死んだ時涙を流されました。私たちは悲しんでいけないとは言われていません。泣いてはいけないとは言われていません。悲しい時は悲しんでください。泣きたい時は泣いてください。ローマ書12-15には、喜ぶ者と喜び、悲しむ者と共に悲しみなさいと言っ ておられます、ね、私たちには感情も与えられているのです。それはですね、正しく表現するときに私たちは癒しへと近づくことができるのです。悲しむときは存分に悲しみましょう。イエス様も十字架にかかられるときは苦しまれました。汗が地の雫のように地に落ちたとあります。イエス様でさえできれば十字架の刑は避けたいと願われました。それはですね、一時的であっても父なる神様と引き裂かれることだったからです。イエス様にとって一番つらいことは天のお父様とですね、裂かれることだったのです。父なる神様も心が引き裂かれ、イエス様から、十字架にかかられるイエス様から目をそらしてしまわれたほどです。イエス様や父なる神様ご自身が痛みを受けられたからこそ、私たちの痛み苦しみを理解してくださるのです。私たちの神は憐れみの神様です。ヨブの試練の時もそばにおられました。ヨブが試練を乗り越えてさらに信仰の高根にたどり着くことを信じながらですね、私たちは悲しみさえも祝福に変えてくださる神様を信じているのです。最大の悲しみ、それは愛する人を失うことですが、それさえも私たちの希望に変えてくださいます。それは再会の希望であり、もう二度と別れることはありません。イエス様は最後の敵である死に打ち勝たれましたですね、打ち勝ったとあります。私たち一度はこの世での死を迎えますが、その後は永遠に生き続けるのです。しかも神様と共にであり、病もない、悲しみもない、苦しみもないですね、死もない、別れもない、そのような状態で神様と共に、また私たちの家族、愛する人たちと生活できるのです。最後にですね、素晴らしい悲しみという本からお読みしたいと思います。私たちはただの人間です。自分の怒りや恨みを認め、それを乗り越える力を神様と人から受け取る必要があります。ここ大事ですね。一人で悩みなさい、一人で克服しなさいと聖書は言っていません。神様が助けます。またあなたの友人ですね、特に信仰の友があなたを助けますと言っているのです。一般ですね、悲しみは喪失の後にやってきます。喪失とは何かをなくすこと。愛する人の死はほとんどの人が体験する喪失です。伴侶や親、そして子どもの死は私たちに深い悲しみをもたらします。実はベン先生もですね、本当に愛する息子さんを亡くされました。それはどれほど大きな悲しみだったでしょうか。また与えられるべきものが与えられないのも喪失になります。しかし悲しみは私たちを傷つけるだけでなく、それぞれの人格を高めてくれるものでもあります。喪失によって生じる問題と取り組むことは、これまでの信仰に対して疑問を抱くことでもありますですね。神様は何でも癒し主ですよ。病気の人に言ったら癒してくださいますと言ったのに、癒されないで亡くなってしまった。そしたら私たちはどう思うでしょうか。きっとですね、疑問を持つかもしれません。神様は嘘をついておられるのだろうか、聖書の言ってるのは本当ではないんだろうかという疑問を持つことがあります。しかし定期的な礼拝出席と神の家族との関係を保ち続けるなら、その苦しい だこれ戦いなんですね。苦しい戦いも信仰を深めてくれる成長のプロセスであったと理解できるようになります。人間にとって死というですね、絶望です。しかし神様にとって信仰者にとって絶望ではないのです、ね、で希望なのです。ですね、そういうプロセスを通った人は呼ぶのように大きな試練にあっても神様から離れることはないでしょう。皆さんこういう話を聞いたことないでしょうか。熱心だったクリスチャンが病気にかかったり、結婚生活が破綻したり、事業が行き詰まったりしたとき、教会から離れていったという話を聞きます。では彼らにとって神様を信じるとは、信仰とは単なるご利益ですね、信仰だったのでしょうか、ね、自分が満足するため、幸せになるための信仰だったのでしょうか、ね、問題が解決するため、病気にならないための信仰、無病息災ですね。どこか聞いたことがありますが、しかし私たちは違います。私たちは試練によって試されます。それは私たちの神観を問われているのです。誰が主人なのか、神様が主人でしょうか、それとも私たちが主人でしょうか。また神様は本当に良いお方なのでしょうか。そして私たちはそのお方を信頼しているのでしょうか。主神様ご自身が天地を創造された全知全能のご主人であり、憐れみ深い神様であることを知ることができますように。それこそ大きな祝福となるのです。悲しみ試練さえも祝福とされる憐れみの神様に信頼していきましょう。では最後にですね、皆さんと一緒に御言葉、前に出ますので御言葉を読んで、ごめんなさい、御言葉を読んで終わりたいと思います。じゃあヤコブの方を読みますね。ヤコブが出ます、出ないんですけど、どうしたらいいでしょう。一度やり直しますか。ちょっと切って、共有を、新しい共有、ちょっと、じゃあそうですね、はい、じゃあヤコブの1章の2から4を一緒に読みましょう。ちょっと出なくなりました。はい、ヤコブ1章の2から4を一緒に読んで終わりたいと思います。いいですか。3、はい、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。
信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。
そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。
はい、感謝です。ですね、私たちはですね、その試練を通された時に成長を遂げた完全なものとなると神様のご約束があります。感謝いたします。ではお祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日もこのように兄弟姉妹ともに集い賛美し、またあなたの御言葉を通して試練とは何かと、試練も神様のが祝福としてくださるものである、私たちを試し練り、また成長させ、またその先にあなた様ご自身が祝福も備えてくださっていることを覚えてありがとうございます。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。 アーメン。
アーメン。
では先生とお返しします。